Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chia Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすチエシャンです。一日遅くなりましたけれども、Happy Merry Christmas! Hope you had a great day! はい、皆さん、昨日、おとつい、クリスマスのシーズンだったと思います。それぞれご家族とね、一緒にお祝いをしたり、お友達と過ごしたり、それぞれのクリスマスを過ごされていたかなと思います。ね、きっと暖かい時間があったらいいなと思います。ちえちゃんはですね、昨日は大爆弾でした。インスタグラムをね、見てくださってる方だったら あのことだなと思うのですが、昨日はですね、まあどうしてクリスマスの日にと思うんですけれども、まあ私の元夫はモラハラで、その夫とはもう、まあ、私がね、やっぱり彼からのメールを受けるたびにすごく苦しくなるんですよね。で、見なければいいって思っていても、ついつい朝一番にメールをチェックしてしまう自分がいる。またメッセージを見たら見たで、それで苦しくなってしまって、頭が痛くなったりとか、吐き気が出たりとか、ご飯が食べれなくなったりっていう、まあ、完全なうつ症状っていうのが出てしまうので、もうこれはもう私はメールを見るということが苦しくなるから、自分の心を守るためにメールのアカウント自体を削除したんですね。もう十何年以上使っていたものなんですけれども、まずそれを手放しました。でも最低でもね、一応実家の住所は分かっているので、まあ、何か連絡があるのであれば実家にね、何か来るであろうというふうに思ってたんですけれども、まさかのまさかですね、昨日の朝本人が実家の門をくぐってですね、ドアの前にプレゼントを置いていったんですよね。で、そしてまあ私に対して10枚ぐらいの、もう本当巻物ですかっていうような手紙がありました。やっぱりこう最初ね、第こう私の反応としてどうだったかっていうと、やっぱり怖かったですね。手が久しぶりに震えました。どうしよう、どうしようとかね、まあ私の場合は、まあ私の離婚の仕方っていうのは、いいか悪いかって言ったらちょっとグレーっていうところもあったので、やっぱりそこの罪悪感もピンとね、先に出てしまって、このことを責められたらどうしようとかね、いうふうにこう、どうしようとか、やっぱりその次はついつい寝ててしまうのが、どうして神様はこの時期に、なんでってちょっと恨みたい気持ちがまず出てきました。そしてその後にふとね、我に返って、落ち着けって言ってね、私がこの1年半かけてずっと学んだことは何だったかな、こういうどんなことがあってもさざ波のようにね、感情をグラグラさせないで落ち着いて対処する、それが感情のコントロールで、今それを私は他の人に伝えようとしている。だったらば私がまず率先してね、自分が自分で乗り越えないといけないよなっていう、あ、これはテストだなっていうふうに思うようにしました。ちょっとね、もう神様の意地悪って思いかけたところをぐっとこらえて、上向いて、私は神様ありがとうってね、実はまあ嘘でもいいから、言葉はね、魔法、言葉も言霊っていうように、まずどういう言葉を自分の口が発するかで全てが変わるので、ここをね、なんでどうして最悪と思わないで、ありがとう私頑張るっていう風に、負けないってね、まずはそうやって気持ちを落ち着かせていきました。で、その後やっぱり何をしたかっていうと、やっぱりこう動揺してるし、なかなかこうすぐは戻らないので、まずはね、信頼をしている人たちに連絡をして、こんなん来たっていうことをまず言う。まあ、そうすることでやっぱり言葉にして、自分はどう思っているのかとか、どういうことがあるのかっていう言葉にして、自分で状況をもう一回把握する。第三者的にね、感情抜きで、このとかあのとかそういうのじゃなくて、こういうことがあって今どういう気分だっていうことをまずは伝えて、でその後ね、 何人かメッセージをくれたりとか、どういう気分なんですか、どういう感情ですか、どうしたいですかっていうふうに、まあ、壁打ちのようにね、あのメッセージを返してくれて、でそうして、あそうだそうだみたいな感じで、こうちょっとずつ気持ちを落ち着かせていきました。うん、であと大事なのは、やっぱりこういうすごいねハプニングが起こる時って、どうしてその感情がね大きく揺れていくかっていうと、やっぱりこう自分の想像のできない恐怖、まあ、期待のしてない、この期待っていうのがすごくキーで、自分がこういう結果を期待してそれがそぐわなかったら怒りとなり、全く予想もしてないことが起こると不安っていうものに変わるんだなっていうのを改めて思い、でその不安っていうのを、最初は何がどう不安なのかっていうのを言葉にできないからこそ、なんかもうモヤモヤどころかざわざわみたいな、で手が震えるっていう感情が起こるんだなっていうのを改めて体感しました。うん、で、まあ、この詳しいことはね、明日ね、インスタライブでぜひねお話ししたいなと思うので、これぐらいなんですけれど、やっぱりモラハラはモラハラだなって、ちょっとずつちょっとずつ、ただ怖いっていう感情を捨てて、冷静に事実を事実として第三者的にね見ていった時に、その手紙にしても、最初ねバーッと読んだ時はすごい感情的になって、なんか私悪いことしたんかなとか、言葉だけを見るとなんかすごくこの人は私のことをこう思っている、そして変わっているっていう言葉が書かれている、そして子供に、息子に対してもね、やっぱり父親の存在が必要だ、確かに子供も父親の存在をたまにね時折すごく寂しそうな目で見ていた、まあ、と昨日はね特に朝起きてプレゼント開けようとしている時に、なんかね寂しそうな目をしてたんですね、うちの子が。だからお父さんのこと思ってるなっていうのを感じたので、余計こうその手紙がぐっと私の感情を揺さぶったと思うんですけど、やっぱこう言葉ではねつらつらとそういうことを書いてるんですよ。でもこれをね2回3回と本当は読みたくないけど、本当にこう第三者的に見るとほんまなんっていうね、本当にこうどんどん疑問が出てくる。いやなんかすごいいろいろ言ってるけど、やってることってどうなんとかね、言ってることって結局私のせいにしてるやんとか、自分が本当に私に対してひどいことももう何年もかけて言ったり、本当にね一歩間違えたら性暴力っていうこともそういう時もあったし、もう人格否定もされたし、もう私は本当に鬱っていう、もう何度も死にたいっていう気持ちにもなったし、そういう長年のこの私の苦しみを、何回か僕は君を傷つけた、だけどそんなつもりはない、僕はいつも君を愛しているんだっていう書いてあるんですよ。えちょっと待ってって最初はね、そうやって言われたら一瞬ちょっとそう反省してんのかなと思うけど、そこがやっぱモラハラのまだ私は抜ききれてないのかなと思ったりもして、でもやっぱり私はね冷静になって、違う違う違う違う違うと、この人は何回も同じことを言ってきた、今日が1回目じゃなくてこんな巻物も2回目3回目だったよねっていうことを思い出して、自分で感情をねグッとニュートラルに戻して冷静な目で、まあ、対処していきました。でいろんな人とお話をしたりとか、やっぱり瞑想をしたりとかすることで、なんとかね一日の終わりにはまあ頑張ろうとか、あとまあその後数時間後には今できることは何なんだろうっていうことを冷静に考えて、まあ彼がこの日本にいる、同じね都道府県にいるっていうことであれば、まず自分の住所を守ろう、自分の身を守ろうっていうところに今できることにね目を変えて、そしてすぐ転出元の市役所、そして警察で新しいところの市役所に行って、まあ支援措置を取る、住所をね見れないようにするっていう措置をまずは取りました。でもう一つね怖いことが分かったんですけど、いくらね離婚しても他人っていうことであっても、父親っていうことであれば戸籍はね違えど探れるっていうことがね分かったんですよ。うん、自分のそのやっぱ子供にはね父親は誰かっていうところが書いてるので、その人と来た人本人がマッチすれば戸籍って見れちゃうんですね。でその戸籍をどんどん辿っていけば、今どこに住んでいるのかっていうことがバレてしまうっていうので、あやっぱりこうそういうねどういう別れ方してもう そのもしねちょっとでも身に危険があるっていうのを感じるのであれば、その DV の支援措置っていうのはやっぱり受け続けるべきなんだなっていうことが分かりました。うん、でやっぱりその住所が分からないっていうことであれば訴えようにも訴えられないっていう、そのことも改めてね、そういえばそうだったっていうことを思い出して、まあ、私は本当に今できること、とにかく、まあ、自分の子供と私のことを身を守るっていうことをし、まあ、子供に対してはいずれは会うっていうねことは決めて会ってもいいとは私は思っているので、ただ今はまだ私たちは準備ができてないだし、まあ、彼にとって自分がね巻物の手紙を置いてプレゼントを置いたらそれで全てがね思い通りになるっていう、また間違えたメッセージを送ってしまうことになり、つまりは自分がこうやって謝ったり怒ったりすれば、まあ、望みが叶う、つまり子供ですよね、ウェーンって泣いて暴れてごめんなさいごめんなさいって言ったら全部許されるのかっていうと、やっぱりそれは違うと思うので、まあ、これからね、まあ、同じ日本にいるのであればどういうふうに誠意を持って対応するのか、言葉ではね君たちをサポートしたい、じゃあどうやってサポートするのって、父親として関わっていきたいって言ったらまずやることあるよねっていう、まずそこがねできないのに、あ、私はそんなにわざわざねこの人の口車に乗って揺さぶられて望みを叶えてあげる必要はないなって思いました。なんかいっぱい喋ってしまったんですけども、やっぱりねモラハラの人は結局モラハラなんだなっていう、結局あの人のせいにしたい、自分の非ではなく君が僕を妻として夫として敬い愛さなかったから僕はああなったんだってわざわざ書くんですよね。うん、やっぱりそこは普通じゃないなって思いました。なんかちょっと話がね長々となって何を話してんねんと思うんですけども、あのもしねこれを、そうですね、モラハラ関係ない人はちょっとわからないかなと思うんですけども、やっぱりこうモラハラを経験し離れてちょっとでもねグラグラする気持ちがある人、ぜひ私がねもう断言します、彼らは変わりません、そして揺れてはならない。そこをね私がやっぱりもう一回ね渦中の気持ちを発信者として味わい、その中でもやっぱりメンタルを整えれば人生うまくいくって言ってる張本人なので、やっぱりここはね私もぐっと気持ちを強く持ってやるべきことをやって、まあ、ちょっと反省すべきこともあるかもしれませんけども、それはそれとして、まあ、息子に対してね立派な大人になるように社会に返せるように、まあ、私はもう自力で一生懸命育てますし、でそのやっぱりね何か罪を償うではないですけれども、うん、一人でもこの未来のねモラハラ被害者、そしてその子供ですよね、やっぱりモラオと一緒に暮らしていく子供っていうのは今後ね絶対傷を、生きづらさっていうのをやっぱり抱えていってしまうんですね。我慢を、親同士の揉め事、お父さんの機嫌を伺って生きていくっていうことは、それがやっぱり生きづらさとなり、この生きづらさっていうのが、その生きづらさが超えてしまう、自分の許容範囲がね超えてしまうと、やっぱり自分を傷つける行為であったり人を傷つける行為に変わってしまいますし、でそのもしくはこう我慢っていう積み重ねをして自分を我慢我慢我慢で最終的には他のモラハラ加害者に嗅ぎつけられてしまい、自分と同じような被害者になってしまう、そして一番怖い未来は未来、あの命を絶ってしまうっていう可能性がなきにしもあらずなので、もう私はこの世の中から一人でもモラハラ被害者加害者を減らすべくこれからもやっていきたいなっていう思いを強く持ちましたので、そのこのね私もこう今心が揺れているあなたと一緒だよっていうことと一緒に頑張ろうねっていう気持ちも込めて今このラジオを撮りました。大丈夫です、本当にもう大丈夫っていう言葉しかねやっぱり最後はないなって思いました。明日のねインスタライブでもちょっと詳しくね私がどういう風に本当にステップバイステップでどうやって1日でねなんとか感情を取り戻したかっていうことをお話ししようと思っていますし、まあ、一度あのココザップっていうところで不安と向き合う、まあ、瞑想、私は師匠からもらった言葉を昨日使ってすごく心が落ち着いたんですけれども、まあ、改めて取り直そうかなって思っているので、2025年もねもうすぐですね、2024年はもうすぐ、そして新しいねすごく切り 節のいい2025っていうのが来ますので、一緒にね幸せになっていきましょう。長くなりましたが今日もここまで聞いていただきました。本当にありがとうございます。2024年もあと少し、どうかインフルエンザなど今流行っていますけれども、自分の体調、自分の心は自分で守るということを忘れずに、年を越してまた2025年はこそはね、また飛躍の幸せになる年になりますように。では今日は一旦ここで配信を終了です。またあの次の配信でお会いしましょう。バイバイ。大丈夫だよ、必ず光はあります。一緒に頑張ろう。